ちょっと採用の話になったから採用の話を聞きたいんですけど、結構今までって、
うん、
エンジニアに関しては結構その石川君の知ってる優秀な人を多分直接口説いたんだろうなみたいな、まあ声かけてどうですかみたいな多いのかなと思うんですけど、その一本釣りパターン、
うん、
でもなんかそうやりたくても、まあ、なかなかその始まったばかりのスタートアップだと、
はい、
取れないこととかも多いと思うんですけど、うん、まずなんかその一本釣りパターンで優秀な人が来てくれる理由とか、
はい、
コツとか気をつけてることとかってありますか？
そうですねまずベースとしてエンジニアとしていい振る舞いをしておくっていうのはあるんじゃないですか。その人が一緒に働くのは楽しそうだなみたいな、
うんうん、
であとはやっぱりうちの場合で言うと、まあ、山本さんはなんか面白いことやってくれそうだよねとか、なんかその大きいことやってくれそうだよねって期待が、うん、その初期のメンバーに関しては結構大きく持ってるかなと思っていて、
うんうん、
それは大きかったんじゃないかなと思います、
うんうん、もう本当にあれですね、条件とかそういう一朝一夕のことじゃなくて、
うん、
普段からの振る舞いとかも兼ね備えてるものになるから、まあ、パッと真似できる話じゃないですね、それは
そうですね、うん、給与とかもまあなんだろう、どっちかっていうと加点要因っていうか、その入社を決める要因にはあんまなんないかなと思っていて、うん、むしろその入社を避ける要因になると思うんですよね、給与とかの、
うんうん、
まあ、この金額ではさすがに働けない、
うんうん、
で片やそのじゃあ2000万くれるから働こうかっていう人ってなんか、うん、まあいるとは思うんですけど、うん、なんかそれが長期的な関係になるとは僕はあんま思ってなくて、
うん、
なのでベースとしてその事業としてうまくいくとか、そのきちんと自信を持って働けるようになるとか、なんかそういうところのコミュニケーションを結構ケアしてるっていうのはあります、
うんうんうん、なるほど。ちなみにこれからもそのどんどんもう拡大していくから、
はい、
その一本釣りだけもっと広く持っていくと思うんですけど、うん
はい、
なんかそこで変えていってることとか、工夫してるとかうまくいってないこととかなんかありますか？
うん、そうですね、やっぱりなんかこう会社として進んで事業も進んできてはいるんで、その最初の初期のメンバーの人たちがその、まあ、僕と山本さんに対して抱いてくれたことって、まあ、ある意味知り合いだからそうやってその信頼が最初から桁を履いた状態になったと思うんですけど、うんうんうん、なんかそれをまあ、事業とかで実績を出してくると、その下駄を履かなくても信頼みたいなやつって、まあ、モテると思うんですよね、
うん、
この会社は実際に面白いことやってるし、その事業的にもきちんと収益を出せてるみたいな、うん、なんかそういうのを、まあ、外の人に知ってもらって、まあ、うちに来たらちゃんと面白い仕事できるよっていうのを、うん、まあ、見た人がうちの会社に応募してくれるっていうのが理想かなと思いますね。
もう事業的にはは
い、
売り上げ出始めてるってことですか？
そうです。
なんかそのある程度パートナーがついてるのはもう知ってるんですけど、
はい
はい、
うん、
なるほど、それはもう素晴らしいですね。スタートアップでなかなか売り上げが、まあ、プロダクトは面白いけど売り上げはまだ立たないっていうのが多い中で、
うん、
結構3年4年でそうなってるのはすごいですね。そうか、まあ、それでも今どんどん人増やして開発スピードとか、
そうです
ね、事業拡大スピード上がればその分だけ売り上げももう上がるっていう状況になってるって感じなんですね、
う
ん、
そうですね、
うん、
今いるメンバーもその何人かはもともと僕らの知り合いとかではなかったんですよね、
うん、
その今の事業を始めるときに、まあ、プレスリリースみたいなやつで、でその時にそれに関連して、まあ、山本さんのブログとかポッドキャストとかいて、うん、ああ人たち面白いじゃんと思ってくれて、それで入ってきてくれたエンジニアのメンバーもいるんで、うん、なんかその徐々にそういう段階には来てはいるかなとは、
ね、うんうん、なるほど。まあ、結構優秀そうすぎて、
はい、
なんか申し込みハードルが高そうな気がするんですけど、それでもまあ絞られていいって感じなんですかね。応募はどうなんですか、うん、ちょうどいい感じなんですか？
いや、そんなに今のところは多くなくて課題ではありますね、
うん、なんか僕は今10X は入るのにすごいいい会社だと思うんですよ。
はい、
ちゃんと事業ももう軌道に乗ってて、でしかしまだ少人数で、
うんうん、
でもまあちゃんと、まあ、売上もあるし調達もしてるし、
うん、
まあ、開発メンバーも優秀で、ただなんか入りたい人は潜在的にすごい多いと思うけど、
うん、
なんか入れなそうみたいなが勝手にしてしまうっていう、
うん
うん、まあ、それはもあるんじゃないかなと。なんか優秀そうすぎると。
それはそうですね、今すごい課題で、
まあ、でもそれ下げてもしゃあないですけどね。なんか誰でも入れ、うん、あなたも入れますよって出しても
ただなんかその、求めてること自体は結構シンプルで、うん、そのじゃあ例えばダートとかフラッターの経験が2年以上なきゃダメとか、なんかすごい難しいそのデータベースの何がしかに詳しくないとダメとか、なんかそういうようななんか難しい要件は基本的にはなくて、でなんかその僕らが求めてるのはシンプルにその僕らが今仕事しているカルチャーに合ってるかどうかとか、それに応えるだけのスキルレベルが十分かっていうところだけなんですよね。でなんかそのスキルレベルが異常にハードルが高いかっていうと多分そうではないっていう感じなんですけど、その動き方的に合ってるかっていうのは、まあ、ちょっともしかしたらハードルが高いかもしれないっていうのがありますね。
そうそう、読んでて意外とあそこはハードルじゃないんだと思ったのは、今のメンバーはみんなそのフロント側もバックエンド側も見れて、みんなが それぞれ担当箇所を柔軟に入れ替えられるみたいな話で、なんかもうフルスタックで、しかもまあダートにそんなに経験なくてもサクッとそれに馴染むような感じの人じゃないとやっていけなそうな感じを受けてしまって、すごいハードルを高く感じるけど、まあ、なんかの記事で別にその最初からフルスタックじゃないといけないわけじゃなくて、別にまあ最初はこうモバイル側が得意ですとか、最初はバックエンド側が得意ですという方から徐々に広げてもらえればいいみたいな、とか、なんかそこはもしかしたら誤解されてるかもなと
確かに、この誤解は積極的に出ていこうと思います。
そう今日出てくれたのは採用につながるかもみたいなとこもあると思うから、ちょっとちょっとでも和らげられたらいいかなと、はい、そうですね。大体聞きたいことはおおむね聞けたんですけど、あと細かいのはいろいろあって、エンジニアとしてコードを書くのって楽しいじゃないですか。
楽しいですね。
書いてて動いたっていう爽快感があって、まあ、達成感感じやすくて、でもそれが、まあ、なかなかその自分の役割としてはそれを担えないフェーズになって、でそこに後ろ髪引かれることとかはないんですか？
なんかもう僕は一生コードを書かないのかっていうと、多分そんなことはなくて、今この自分の役割をやってるので結局そこをを担当する自分より適した人を採用できてないからだと思うんですよね。で、なんか自分のその本当の能力全体を見た時に、まあ、一番適してるのって、まあ、もうちょっとそのテクニカル寄りなところだと思うんですよね。だからそのプロダクトに関してもっと信頼できる、意思決定できる人がいて、デザインをもっと信頼できる人を連れてきて、まあ、その上でじゃあ自分が最終的に何やるかっていうと、なんかもうちょっとこのコード寄りになると思っていて、で、まあ、最近はその兆しをちょっと感じていて、
なるほどね、
なんかそこ自体は、まあ、バリバリコード書くっていう感じじゃないかもしれないですけど、まあ、設計のところには関わったりとか、まあ、最初のアイデアベースの構造の、コードを書いたりとか、まあ、はたまたプロトタイプ書いてみたりとか、なんかそういう面で何やかんやこう自分がその作るっていうこと自体は残るんじゃないかなと今のところは感じてますね。
確かにこの間ウォンテッドリーの川崎さんに話聞いた時も、はい、2年か3年ぐらいコードを書かなくて、でなんかいろんな人が入ってきて、今までその3年間自分がやってたような立ち回りを任せられるような人も来たから、また自分の得意なコードを書きつつマネジメントするっていうのに戻ってほしいみたいなことを言ってて、確かにそういういろんな人が入ってくるにはまた立ち回りは変わるのかもしれないですね。
そうですね、
ちなみに今で言うとなんかどういう、業務が非常に大きいんですか？
今だと、今レッドスーパーとかを、まあ、いろんな会社が導入できるようにその、店舗スタッフとか配送ドライバーとかが触るシステムまでついたりとかして、まあ、そこって結構業務上にいろんな問題があって、まあ、分かりやすいところで言うと商品の取り違えとか、まあ、なんかそもそもなんかそのピッキングするの忘れちゃったみたいな、まあ、配送先間違えちゃったとかいろいろあると思うんですけど、なんかそういうのをどうやって減らしていくかとかいうのがあって、で、まあ、そのオペレーション上の障害をどうやってシステム的に対処できるかっていうことに結構今時間を割いてるっていう感じですね。
なるほどなるほど。そっか、それ極めてシステム寄りのことをしてるんですね。
そうですね、ただなんかその手段的には、まあ、UI とかだったり、なんかどのタイミングでどういう項目を認識してもらうかとか、どのタイミングでどういう情報を入力してもらうかっていうのがあったりとかして、まあ、システム的なことも考えなきゃいけないし、そのユーザー体験的なことも考えなきゃいけないってありますね。
これってその いや、なんか僕はこう採用とか、なんかそういうことを想像してたけど、思ったよりもこう、パソコンの前で考えそうな作業だなと思って、それってちなみにそういうのって何でやるんですか？そういうことを考えたり検討したりするときは。
考えたりするとか、なんか。するときは、なんか描画ツールとか、ウィムシカルっていう描画ツールを使ったりとか、まああと画面作るときはフィグマ使ったりとか、まああとはやっぱそのどういうときに何を解決しなきゃいけないみたいなやつは普通にドキュメントとしてノーションに書いたりとか
して、なるほど、なるほど。コード書いて作って 動いたっていうような達成感に相当する、
はい、
日々感じられる達成感みたいなんてどういうときに感じるんですか？そういう、
まあ、それはやっぱり結局は形になってるんで、僕がコード書いてなくてもという時には達成感
が、ああそうか、確かにみんなで作ってるもので、
そうですね。で、なんかそれを実際に、まあ、地方のいろんなところで行ったりとかして現地でデモしたんですけど、この考えてたやつってなんかうまく動いたなっていうタイミングとかはやっぱ嬉しい、
ちゃんとお客さんに刺さりますしね、そういうのが。
そうですね、
なるほど。なんか創業してきて外から見てるとすごい順調にこう、まあ、ピボットしたりサービス閉じたりするとこも含めて、なんかそんなにこう苦しい感じっていうのはあんまり感じなくて、はい、こう順調にここまで来たっていう、まあ、見え方がするんですけど、なんか行き詰まりを感じたり、ギーのステップがなかなか見えなくて苦しかった時とかもあるんですか？
まあ、めちゃくちゃ深刻になってたわけじゃないんですけど、例えばそのタベリーっていう前のプロダクトで、献立アプリ作ってたんですけど、その時にその注文機能をつけて、まあ、そのアプリ内で作った献立に必要な食材をそのままネットスーパーで注文できるものを作ったんですけど、それは、一定の人は使ってはくれたんですけど、なんかそのみんなにとって普通の行動にはならないなっていう認識を持ったんですね。その時にちょっとどうしようとは思いましたね。でもなんかそこに対してなんかここからどうしようっていう認識は多分チーム全体として持っていたからこそ、なんかそのピボットするときに、みんな納得感を持って進んだし、サービスクローズするのもしょうがないよねっていう感じになったんだと思います。
でもその時は結構苦しかったんですか？その、その次がどうしようでクローズを決めて、次が見えてクローズを決めたのか分かんないですけど、その、谷間の時は結構辛いもんですか？
でもなんか結構自然にこうスライドしてったんですよね。その、これがメジャーなケースにはならないなって言った時に、じゃあどうやったらメジャーなケースになり得るんだっけとかっていうのをなんかすぐ探索に入って、で、その探索の過程で、1個出して潰したりとかもしたんですけど、なんかそういうスピード感もあって、なんでなんかしばらくこれどうしようみたいな感じで思い悩んだりとかあんまりしてなくて、これちょっと違うねってなって、じゃあ探索しなきゃねってなったんで、なんかそれ自体は結構良かったなと。
常に次の一手次の一手で、それが何らかの仮説検証になって、また新しいより精度の高い仮説が浮かんでみたいな感じで、結構失敗しつつもポジティブに前進してきた感じなんですね。
そうだと思います。
いや、素晴らしいですね。
そっか、メンバーのマインドも結構そういう感じの人がやっぱ多くて、結局こうみんなにとって役に立つものを作るために今の会社にいるっていう感じなんで、もしそれがそのうまく人の役に立てないんだったら、それはこうなくなったりしちゃうのはしょうがないかなっていう認識は、みんなが持ってたんで、いろいろとスムーズにその探索に移れたっていうのはありますね。
あと結構そのワークライフバランスを重視してるということを、いろんな発信で聞くんですけど、でも創業者って基本的に四六時中会社のことを考えてたいと思うんですよね。オフィスは出ても、その後もなんか創業者はずっと夜もコード書いてるみたいな。何でしょう、その、何してますか、その会社以外の時間は。結構会社以外の時間は働かないようにしてるんですか？ちゃんと区切って
働かないようにしてるわけではないですかね。特に気にしてるわけではないですけど、普通に仕事ばっかりしてるわけじゃないですね。普通にゲームしたりしてますね。
いや、なんか CTO になって事業を見ると、やることがものすごい増えて、で大和さんの記事とか見てもこう効率をカツカツまでこう、チューニングしてやってるから、そういうゲームしたりとか、友達と飲んだりとかのこう、大胆に時間を使うようなことってやりにくくなったりしないのかなとちょっと思ったんですけど、ここは 変わらず。
そうですね。まあ、なんか、ここに関しては結構こういろんなスタンスの取り方があるかなと思っていて、うんうんうん、でなんかその創業期に関して時間を、まあ、仕事について考える時間を多く取るべきっていうのはなんかまあ戦略的には多分正しいと思うんですよね。なんかそれってできることとしてはせいぜい 1.5x とかだと思っていて、うん、まあ、なんかそれは 10x ではないっていうのはなんか、うん、僕らとして持ってることではありますよね。なんでなんかその時間を増やせば解決できるっていうゲームになってる時点でなんかこうもうそれはすでに結構負けてきてるかなっていう。
なるほど、
うん、
なんだっけ、労働集約的な戦いになってるっていうことですよね。確かに、
まあ、とはいえその何かそのアウトプットの質に対してはなんか確実に時間は必要だとは思うんで、うん、なんかそこに対してこうきちんと集中できる場所を作るとか、なんかきちんと集中して、うん、この十分な質を出すための時間を確保するっていうのは必要だとは思うんですけど、うん、まあ、じゃあ全体として時間が限られてる中でなんかどういうリソースを配分していくかっていうのは、うん、また別の話かなとは思うんで、一人一人の時間をまあ 1.5 倍にするっていうよりはなんかそもそも会社全体としてなんか割くべきところに時間を割きましょうっていうような感じです。
なるほど。確かに。なるほど。だいたい聞きたいことは聞いたんですけど、まあ、そもそものテーマとして、
うんうん、
どうやって石川くんみたいになれるのかっていう話で聞きたいのは、その今の石川くんみたいになるには何がターニングポイントだったのかなというのを聞きたくて、で一つ今までの話の中であるなと思ったのは、まあその自分が信じられないことは徹底的にこうやらないようにして、うん、まあ、それ、まあ、会社員だった頃からちゃんとそれをぶつけて納得いくようにして、うん、まで議論してたみたいなところって、うん、一つ今の石川君があるそういう行動の積み重ねなのかなと思うんですけど、うん、なんか他にもターニングポイントとか、まあ、今の自分があるのはここがポイントだったなと思うってありますか？
そうですね、さっき言ってくれたその自分が信じられないことはやらないっていうことにもちょっと関連するんですけど、なんかそれを良しとしている場所に身を置くっていうのもかなり大事かなと思っていて、なんかそのそういうスタンスを取っているときになんかそれって建設的でいいねって捉える人と、いやうるせえ黙れよっていう人がいると思っていて、でまあその後者の方に身を置いてると、やっぱりこう自分の在り方として正しくないんじゃないかなと思ったりとか、うん、まあ、それを出さないように気をつけようみたいな感じになっちゃうと、まあの、そういう感性って伸びなくなると思うんですけど、なんかそこに対してそれってなんかいいねっていう環境になると、まあそれは自分でももっとやろうと思うし、まあそういうことを考えてる人ばかり集まってくるし、うん、まあ、そこでしか生まれないものが生まれるようになるんじゃないかなと思ってますね。
さっきの共同創業者論でおっしゃってたことにつながりますね、
はい、
そういうところが言ってたんで、うん、まあ、そういうところから始まって、まあ、そういうメンバーも集まってそういう環境になっていったと。
そうだと思います、
はい、ありがとうございます。あ、まあ、聞きたいことは全部聞けましたが、なんか宣伝したいこととか、はい、ありますか？
そうですね、今 10X ではエンジニア採用していて、で、まあ、事業的には結構こう面白いことをやれていて、その、まあ、インターネット上だけのものではなくて、なんか実際のものが動くサービスなんで、なんかその普通のインターネットサービスとはまた違った面白さがあるかなと思ってるんで、まあ、ぜひ話を聞きたいという人は、まあ、僕に DM なり採用フォームなりに来ていただけると嬉しいです。で、条件としては、特にこの技術をこれぐらいやっていなきゃいけないっていうのはなくて、まあ、実際に僕らとその僕らの働き方のカルチャーと似てるかどうかっていうのが一番大きなポイントなんで、まずは話してみるっていう機会をぜひ持ってほしいなと思ってます。以上です。
はい、あとネットスーパーだから本当に自分の生活に関わるとこをやれるっていうのも、
うん、そうですね、
面白いですよね。自分が使う、うん、自分が便利になるっていう。
そうですね、うん、
なるほど、ありがとうございます。あ、僕としてはチャンネル登録高評価お願いします。、はい、そうそう、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。うん。